それではメッセージに移りたいと思います。まず説教の前に聖書朗読をしていただきます。聖書の箇所ですけれども、マルコの福音書7章の14節から23節、マルコの福音書7章の14節から23節です。新改訳ですと79ページ、2017番ですと80ページにございます。聖書朗読をお願いして、その後説教、人を汚す者と対して広川牧師より御言葉を取り継いでいただけます。それではお願いいたします。
聖書をお読みいたします。マルコの福音書7章14節から23節、イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟りなさい。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか？分からないのですか？外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず、腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。以上です。
改めましておはようございます。祈って始めていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。こうしてあなたが一人一人をこの場所へと集めてくださり、私たちは誠の主であるあなたを今礼拝をしております。神様、先週一週間も私たちは御言葉をいただきながら、良い言葉や良い行いを心がけて歩んでくることができました。しかしまたパリサイ人の偽善を見破るイエス様は、また人は上辺を見るが神は心をご覧になると、そのように聖書にもありますけれども、あなたは何より私たちの内側、心にあるものをご覧になる方です。私たちの形式的な礼拝ではなく、形式的な奉仕やあるいは説教の言葉ではなく、その内にあるものをご覧になる主です。そのことを思うときに、本当にどうしたらよいのだろうと思うぐらいですけれども、しかしあなたは私たちをその汚れを知りつつ許してくださり、憐れんでくださるお方であることに慰めを得ています。神様、どうぞこの朝も私たちの心を洗い清めてください。また私たちの心を変えてくださるあなたの御言葉を、子どもたちも大人もへりくだりを持って今聞くことができるように、どうぞこの時を導いてください。神様、5月に入り半ばを過ぎようとしております。5月病という言葉もあるくらいですけれども、どうぞそれぞれの肉体的な疲れや、また新しい環境に適応したりする、そのことから来る心の疲れ、 あるいは季節の変化の中で感じる肉体の疲れ、さまざまな疲れを主が癒してくださって、励ましを今日も与えてくださいますように、どうぞお願いをいたします。また今日は納骨堂委員会もこの教会で予定されております。それぞれの先生方、委員の方々がこのことに心を砕いてくださっていることを感謝いたします。あなたの誉れを表すこの納骨堂をまた本当に大切に維持していくことができるように、あなたが知恵と力を与えてください。また予定されている一つ一つの事柄、教会の事柄、宣教区の事柄も主が導いてくださいますようにお願いをいたします。神様、また本当に平和のないところにあなたが平和をもたらしてくださいますように、また病のうちにある方、回復の途上にある方、主がお一人お一人と共にいてください。憐れんでくださるようにお願いをいたします。感謝を持って、またあなたの御言葉に期待を持って、愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。さて、子育てをしたり、あるいは小さな子供に接しているとですね、いつの間にか、ああこんなことができるようになったんだなと、そんなことを思ってですね、感心することがあります。驚きを持ってですね、あるいは感心するということがあります。お孫さんであってもですね、いつの間に歩けるようになったのか、話せるようになったのか、ハサミも使えるようになったのかとかですね、しかし喜ばしい変化ばかりかというと、決してそういうわけではない。いつの間にこんないたずらやこんな嘘を覚えたのだろうかと、そうやって首をかしげたくなるようなことがあるのではないでしょうか。いや、誰か、親とかですね、あるいは別の大人が嘘のつき方をこんな小さい子供に教えたわけはないと、そうは考えられないわけですね。親は普通、それとは反対に悪いことをしないように、良いことをするように子供をしつけるはずです。じゃあテレビや保育所の影響だろうかとかですね、それは確かに一理ありそうです。でもですね、じゃあ自分の子供をそういう外とのつながりから一切遮断して、そういう関わりを断ったからといって、じゃあ道徳的に全く欠けのない子供が育つかどうか、どうもそうは言い切れない気がするんですね。何か親が教えてはいない、テレビや保育所や幼稚園の影響だけではない、何かですね、いつの間にか子供は嘘をついたり悪事を働くようになる。いや、大人の悪事もそうですよね。どうしてあんなことをしてしまったのか、それこそテレビやスマホから入ってきた情報とか、あるいは周りにいる誰かの言葉、行いに影響を受けた可能性はある。でもそれはそれとして、じゃあその人自身、あるいは自分自身には悪に傾く要素は全く存在しないのだろうか。すべては外からやってきたもののせいだということができるのだろうか。今日の箇所でイエス様はこのような問いに光を当てて行かれるわけですね。ここでは汚れという言葉が使われています。あるいは悪い考えという言葉が使われています。それはどこからやってきたのか、外から来たんだと、私たちはそう言い訳することができるのか。今日はそこで人を汚すものという題をつけました。ご一緒にここから聖書の御言葉にですね、教えられたいと思います。で、子どもたちへのクイズがいつものように2つあります。で、途中で食べ物の話が出てきますので、そこから1つですね、旧約時代に 食べることを禁止されていた動物の名前、一つ答えましょう。旧約時代に、旧約聖書でですね、食べること、これ食べちゃいけないと禁止されていた動物の名前を一つ答えましょう。これは説教聞いていないと分かりませんので、よく聞いていてください。そしてもう一つは、21節、22節を読んで、人間の心の中に中から出てくる悪はここで全部でいくつあるか。21節、22節ですね。人間の心の中から出てくる悪は全部でいくつあるか、これが悪のすべてだということではないんですが、イエス様がここでいくつ悪を挙げたか数えてみましょう。では早速聖書を見てまいります。で、前回のことを少し思い出したいと思うんですが、前回学びましたように、昔のユダヤの社会には食事の前に手をよく洗わなければいけないというしきたりがあったっていう話でしたね。食事の前に手をよく洗わなければいけない。で、それは衛生上の理由ではなくて宗教上の理由からでした。特に人がたくさん集まる市場、そういう場所に行けば、罪人と言われた人、汚れていると言われた人、例えばですね、酒税人、遊女、そういう人たちがいる。そして接触する可能性があるわけですね。こう触ってしまう、何かでこう触れてしまう、それでそのまま家に帰って食事をしたら、そこで受けた汚れが自分の中にご飯と一緒に入っちゃうと、そうやって自分は汚れてしまう。そう考えて、市場から戻ったら必ず手を洗った。あるいは体を、全身を清めた。そうでないと食事をしなかった。そういうしきたりがあったわけですよね。皆さん思い出してきたでしょうか。で、こういう汚れとか清めをこう区別する、汚れに触れないとする考えは、昔のユダヤ人だけではないんですよね。これは世界中にある、一つのこう宗教的な、なんていうんですかね、思想というか概念、日本にもあるわけですよね。むしろ日本の宗教はこういう汚れから自分たちの身を払い清めるために存在してきたということができます。昔の話ですけれども、女性が出産するときにですね、した後にですね、こう血を見る間は家の中に入ることができないとかですね、あるいは治らない病気にかかった人、不道徳な人を汚れた人と考えた。これ別にユダヤ社会だけの話じゃなくて、日本でも実際そうだったわけですよね。今もそういう名残はあると思います。そういう意味で私たち日本人にとっても見当つかないような話ではないと思うんですね。この汚れというもの、清めというこういう、一種の思想ですよね。さて、先ほどのそうしたユダヤの しきたり、汚れ清めに関するしきたりについて、パリサイ人たちはそれを守るように教えていた。でもそれは人々にとって重荷となっていたんだと。さらに人間の教えが強調される一方で、神の戒めはないがしろにされているという状態にあった。それでイエス様はその誤り、その間違い、大きな間違いを浮き彫りになさったという話でした。少し長くお話ししましたけれども、それが前回までの話ですね。そして今日開いた14節以降もやはりその続きにあたるわけですね。そしてこれもやはり汚れという言葉が今日のキーワードです。もちろん清めもそうですが、汚れということがですね、今日14節以降のキーワードである。 でもう一度皆さん14節をご覧ください。でイエス様は、最初のパリサイ人や律法学者たちに加えてわざわざここで群衆を呼び寄せた。14節にあります。そして皆私の言うことを聞いて悟りなさいと。イエス様はここで律法学者パリサイ人たちだけではなく群衆をわざわざ呼び寄せたわけですね。つまりどういうことか。誰もが聞くべき言葉、イエス様がよく聞いてほしいと願っていることを今ここで語られるということです。だからこそ群衆を呼んだわけですね。そして15節、外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚すのです。これは今日の中心となる箇所ですね。外から入って人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが人を汚す。これが今日のポイントですから、もちろんここを中心に見ていきますが、まずですね、弟子たちの反応から見ていきたいと思います。群衆はともかく、肝心の弟子たちがですね、この意味を理解できなかったと。だから弟子たちは17節、弟子たちは群衆と分かれて家に入ると、どこの家か分かりませんが家に入るとイエス様にさっきおっしゃったのはどういう意味ですかと尋ねたわけです。彼らに分からなかった。だからイエス様は、あなた方までそんな物分かりが悪いのですかと、悟りが鈍いことをこう弟子たちは指摘されるわけですよね。ただ弟子たちの質問というのは私たちにとっても実はありがたい質問ですね。そのおかげでイエス様は詳しい解説をこう語ってくださる。18節をご覧ください。イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか、分からないのですか。外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らず腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。つまり外から入るもの、特にここでは食べ物の話が続いてきたわけですが、外から入るものは胃を通ってですね、で最終的にはトイレに排出されるんだと。それだけだと。つまりそうやって外から入るものは私たち人間の本質的な部分である心には一切触れないんだと。外から入るもの、私たちの心には影響しないんだと。少なくとも私たちの心を汚すことはないんだとイエス様はおっしゃるわけですね。それがまずここの言葉の意味である。でさらに著者であるマルコはイエス様の言葉に付け加えるように、こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。19節後半にありますね。マルコ、著者であるマルコがさらにこう書き加えている。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。で皆さん、弟子たちがですね、私たちを代表してイエス様にこれどういう意味ですかと聞いてくれた。でイエス様は今お話ししたようにですね、いや外から入ってくるものは排出されるから別に心に影響しない、そうおっしゃった。でこのイエス様の説明自体は とても単純明快ですよね。難しく考える必要ないと思います。分かりやすいですね。そうですよね。食べ物が私たちこう朝ごはん食べてですね、それが心にこう、美味しいなと思うことはあったにせよですね、それが何か私たちの心を汚すということは、ただ排出されるだけなんだと、そう考えると、実に単純明快、確かにそうだなと思いますね。どんな食べ物であっても私たちの心に入ってくるってことはありえないわけですね。ただここで少しややこしいのはですね、特に旧約聖書を、よく読んでる方は引っかかりを覚えるんだと思うんです。いや、私もそうですね。引っかかりを覚える。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。で、旧約聖書を読んでるとですね、ここが引っかかるんです。なぜでしょうか。それは特にレビ記にあるように、そこには食物規定と呼ばれる律法があって、ユダヤ人にとって食べて良いものと食べてはならないものが細かく決められているわけですよね。で、はっきり書いてるんです。これこれを食べても良いが、これこれを食べたら汚れる。それはしきたりとかではなくてですね、ちゃんと正真正銘の律法がそう言ってるわけですよね。例えばレビ記11章こう書かれています。動物のうちすべて蹄が分かれ、完全に蹄が分かれているもので反芻するもの、それは食べてもよい。しかし岩タヌキ、タヌキですよ、タヌキ、これも反芻はするが蹄が分かれていないので、あなた方には汚れたものである。イエス様はここで、全ての食物を清いとされた。いや、でも旧約聖書はどうかというと、今言った通りですね、蹄が分かれているものは、あるいはプラスですね、反芻するものは食べて、反芻というのはこう食べ物を一回動物を胃に入れてもう一回口に戻すわけですよね。牛とかそうですよね。いや、そういうものは食べていいと。でも旧約聖書にはっきりと岩タヌキはダメだとですね、これは反芻するけれども蹄が分かれていないからあなた方には汚れたものである。皆さん、岩タヌキの蹄見たことない気にしたこともないですよね。でもはっきり書いてあるわけです。岩タヌキ食べちゃいけない。昨晩の夕食で岩タヌキ食べた方はいませんか。大丈夫ですか。赤い狐と緑の狸だったらまだセーフかなとかですね思いますけれども、で、蹄が分かれているとか、蹄っていうのはこう硬い爪ですね、動物のこう分かれているんですね。そして反芻する、さっきも言いましたが、一度飲み込んだものを胃から戻してまた噛む、それは食べてよい。羊や牛は食べていいわけです。でも今のように、これクイズの一つ目の答えでもありますが、岩タヌキとか、またノウサギもダメなんですね。ノウサギ、ウサギです。それは反芻はするけど蹄は分かれていないから汚れたものであると。で、豚もダメなんですね。豚は蹄は分かれているけれども反芻しないので、やはり汚れたものなんだと。で、また水の中に生きる、いる生き物についても、ヒレと鱗のあるものはすべて食べてもよいが、それがないものはすべてあなた方には忌むべきものである。汚れたものであると。昨日うな重食べた方いませんかですね、もう高くてちょっとですね、なかなか手が出ないっていうのがありますけれども、でも食べた方いるかもしれませんよね。で、どうしてそういう動物じゃなきゃいけない、蹄が分かれてるとか反芻しなきゃいけないとかですね、なんで旧約聖書はそういうことを教えているのかというと、よく分かんない部分があるんです。なんでこの動物は良くてダメなのかっていうのはですね、未だによく分かってない部分がある。 まあ、でもよく言われるのは寄生虫ですね、リスク、あるいは腐りやすいものを避けるために神様がご配慮なさった、まあ、今とは全然食事の環境とか衛生環境違いますから、まあ、そういう意味で神様が配慮してくださったんだろうと、まあ、でもそれだけでは説明しきれないようにも思います、まあ、しかしだとしてもですね、まあ、レビ記の思想というのはあなた方は聖なる民なんだと、そういう思想ですよね。ですからイスラエル人は、選ばれたあなた方は神のものとして清められ分かたれたから、他の民族と食べ物を区別しなきゃいけないんだと、まあ、そういう神様のお考えがあったのではないかとも言われています。まあ、ある意味では主権者なる神の御心に従うための訓練ですね。神様がいいと言ったからいい、ダメだと言ったからダメとかですね、まあ、そういうことでもあったんだろうと思うんですよね。でそこで改めて18節19節に戻ります。イエス様はここではっきりと、外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできませんとおっしゃったわけですね。でくどいようですが、マルコもこうしてイエスはすべての食物を清いとされた、まあ、そう説明している。ですからイエス様はここで汚れの本質について、まあ、語っただけではなくてですね、旧約時代の先ほどの食物規定を破棄なさった。イエス様はここでもう旧約聖書の教えを、それはもう古いものだと更新なさった、まあ、そういう重要な宣言をイエス様がした箇所であると、まあ、そう読むことができるわけですね。ですから先ほどの旧約時代の食物規定はもう私はそこから解放されてですね、新約時代の私たち、新約時代の神の民である私たちはもうすべてのものが、食べ物は清いと、まあ、そう宣言されている時代に生きているんだと。でパウロが言ってるわけですね。私は主イエスにあって知り、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つありません。ローマ14章14節パウロも言いました。私は主イエスにあって知り、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つありません。これは特に食べ物のことを言ってるわけですね。ですから皆さん、まず私が今日最初に言いたいのは、安心してくださいまあだいぶこう丁寧にというかですね、回り回ってこう説明している感じがするかもしれませんが、まあ、そういう根拠があるんだということですね。そうやってこう旧約聖書が更新されている。いやもちろん皆さんの中に、いや豚肉食べていいのかなとかですね、うなぎ食べていいのかな旧約聖書にダメって書いて、まあ、そう思ってる方はいないと思うんです、まあ、でも例えば私たちこう整理が必要ですね。であるいはもしかしたらこういう方がいるかもしれない。仏前に、仏様の前に備えられた食べ物、なんかそれをですね、あの自分の夫がですね、まあ、まだ家にこう仏壇が、うちもまだ仏壇がありますけれども、まあ、私の父がですね、これ仏壇に備えられたものだけど拓郎食べるかと言ってですね、食べていいのかなとかですね、でもそういうことを気にしなくていいんだということですね。それによって私たちは汚れるわけではない。なぜなら食べ物自体は清い、それ自体に何か問題があるわけじゃない。そういう意味では実は現代的なことがですね、まあ、ここには書かれている、まあ、そういうことも言うことができるわけですね、まあ、もちろん、まあ、これは体に悪いからとか、今ダイエット中だからとかですね、まあ、自分の体を大事に保つことは大事ですから、食べる食べないいろんな判断があるとは思いますけれども、少なくとも食物それ自体が汚れているということはないわけですね。ですから私たちはそのことを、イエス様は実はここでそういうことをおっしゃったんだと。でパウロやマルコも、まあ、そのことを受け止めて、あるいはユダヤ人たちはそのことを受け止めて、後に 異邦人のクリスチャンたちにこのことを強制しなかったわけですね。それはもう過去の過ぎ去ったものであると。ですから私たちも何かを食べることで罪悪感を感じる必要はない、無理して食べる必要はないですけれども罪悪感を感じる必要はないということです。そしてやはり今日の本題ですけれども、じゃあ汚れとは一体何なのか。イエス様はまず外から入るものがあなたを汚すわけではないとおっしゃった。別に食べ物があなたを汚すわけではないとおっしゃった。でもイエス様はそこでだからあなた方は清いんだとはおっしゃらなかったわけです。そんなことはおっしゃらなかった。いやむしろ汚れの本質的なことを、ここからお語りになるわけですね。20から23節です。イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。皆さん、イエス様がここで問いかけているのはやはり人間の汚れなんです。そして人間そのものの汚れのことです。心というのは、ここに心、そこから悪い考えが出てきますとありますけれども、心は人間の、私たちの存在の中心と言えるものですよね。私たちの心は人の思い、その人の思いとか考えが湧き出る泉のようなものです。そしてイエス様はそこに汚れがあるんだとおっしゃるわけです。あなたを、あなた自身を汚しているものは一体何なのか。その汚れはどこから来ているのか、イエス様問われるわけです。それは、その汚れはあなた以外の何かから来ているのか。いや、そうじゃない。あなた自身の心があなたを汚しているのではないか。食べ物のせいにするなということです。当時の文脈で言うならばですね。あるいは外から入ってくるもののせいにするな。あの人と付き合ったからだ、あの人と交わりがあるからだ、そういうふうに人のせいにするなということも含めてですね、他の何者かのせいにするなとイエス様はおっしゃるわけです。その汚れはあなた自身の心から出ているものではないかとイエス様はおっしゃるわけですね。よろしいですか。イエス様はそうおっしゃるんです。そしてここには、具体的に、みだらな行いから始まって全部で12の悪が示されています。クイズの2つ目の答えですね。ここには全部で12個の悪が記されている。で、今一つ一つ説明する時間はありませんけれども、もしかすると皆さんが辞書でもう一度お調べになったらですね、そこから見えてくるものは何かあるんだと思います。気づかされることはあると思います。ただここを見ていくと、例えばですね、みだらな行い、姦淫、公職、これはどれも性的な罪ですね。このことについてイエス様は問われるわけです。心の中でみだらな妄想をもてあそんでいるということはないだろうか。あるいはスマホによってですね、ポルノなどの誘惑は私たちの日常の近くに本当にこう入り込んでいる。 あなたの心にはそうしたみだらな思いがないと言えるのだろうか。まだ説教のために今日の説教のためにある本をですねこう調べてみると、妬みという言葉、まあ、妬みも出てきますね。何個目かに、まあ、真ん中あたりにですね、妬みというのが出てくる。で、ある資料を調べたら、この妬みという言葉もとても興味深かったんです。で、この妬みと訳されている言葉にはもともと悪い目という意味があるそうです。目ですね。悪い目。妬みという言葉、まあ、ギリシャ語ですが、もともと妬みという言葉の語源は悪い目。目つきですね。悪い目つきとも言っても良いわけです。で、それはどういう時に起こるか。やはり他人を見た時です。他の人を見た時に悪い目つきになる。例えば、とても美しい人に出会った。もちろん男性でもいいわけですが、こうイケメン、顔立ちの整った人に出会った。で、私たちはそういう人を見たときに、ただ美しいとかかっこいいと思うだけではなくて、なぜあの人は美しくて自分はそうではないのかと、どこかで考えるわけですね。そして、まあ、確かに美しいかもしれないけれど頭の良さはどうかなとかですね、まあ、そういう余計なことを考えたりするわけですよね、まあ、それも妬みが起こっているわけです。もう比べてですね、悔しいからちょっと顔じゃ負けてるけど運動能力はどうかなとかですね、自分の方が成績はいいんじゃないかとかですね、でもそれは妬みが起こっているわけですね。すでに悪い目つきで見てるからですね。まさに、またお金持ちの人がいる、立派な家を建てて車庫には高級車がこう並んでいてですね、飼っている犬とか猫の毛並みも艶がいいとかですね、妬む心を少しも交えずに見ることができない。誰かがいい学校に入った、いい勤め先に入ったと聞く、なかなか心から祝福できないとかですね、いや自分の子供とか自分の孫のことを考えても、なんか同級生はあの有名な大学に行ったらしい、でもうちの孫はうちの子はこうだったとかですね、どこかで人を純粋に祝福できない、まあ、悪い目つきというかですね、妬みがある。私たちが誰かのことを語るその言葉の中にですね、あるいは誰かのことを見るその目の中に、いつの間にか妬みが混じっていることを私たちは否定することができないのではないか。そしてそういう悪い目つきになるような心ですね、その心からついには盗みに手を染めたりとか殺意を抱いたりとかですね、とんでもないことをするようになるというのが、まあ、私たち人間である。じゃあ私たちは一体どうすればいいのか、どうしたらいいんだろうかと思いますね。もうやっぱりこう開き直ってですね、まあ、人間そんなもんだと、まあ、諦めていくべきなのか。でもイエス様は決してそうはおっしゃらないわけです。私たちはまずこうしたイエス様の御言葉に照らして、やはり自分を吟味するところから始めるわけですね。今日はここに12の悪がこう記されていると言いました。今妬みについて、あるいは みだらな思いとかですね、性的な罪についても少しお話ししましたが、まあ、もちろんそれだけではなくて、私たちはやっぱりこう聖書の御言葉を通してまず自分を吟味するということです、まあ、そこからしかまず始まらないわけです。でも同時に私たちは自分が汚れた人間だとは決めつけられたくはない、こう反発する心もあるわけですよね。実際教会は罪だ罪だと言うから教会に来たくないとかですね、まあ、そういう人もいらっしゃるんじゃないかと思うんです。でもそれでいて、じゃああなたは完全に清い人間なのですかと言われると、いや私にも足りないことはありますとですね、まあ、そういうわけですよね。私たちはじゃあ足りないとはどういうことなのか、どこが間違っているのか考えても、でも自分で考えてもそれ以上は進まないわけです。ですからやはりまず御言葉に照らされなければいけない。イエス様がここで、まあ、群衆パリサイ人律法学者彼らを前にしながらですね、この12個の悪の言葉を、悪をですね、こう示された。そこで彼らはやはりですね、御言葉に照らされるわけです。それは私たちも同じです。御言葉に照らされながら自分の本当の姿を見極める、まあ、そうでなければ自分の姿というのは見極められないわけですよね。ただなんとなく、ああ私は罪人です、汚れがあります、いやそれは完全じゃないですよとですね、なんとなくで終わってしまう。でも罪というのはそういう曖昧なものではないんだと、そういうものではないわけですね。そして何より御言葉によって照らされていくときに、私たちは自分の姿を見極めていくわけです。ですからイエス様はここでですね、まあ、パリサイ人と律法学者、もちろん弟子たち、そして群衆に対して、まあ、厳しいことというかですね、でもこれは真実をこう話しているわけですよね。それは、まあ、腕のいいお医者さんのように、あなたにはこういう問題があるでしょうと、まあ、そこからじゃなければ始まっていかないわけですよね。ごまかしていても始まんない。そしてイエス様はただそのことだけを言うためにですね、この地上に来たわけではない、私たちのもとに来たわけではない。イエス様は自分の汚れを知る者、そしてイエス様により頼む者を引き寄せて救いの恵みを与えてくださるお方です。そして私たちの心を取り扱って、私たちを新しく作り変えてくださるお方です。ですからイエス様はそのために語り、そのために来てくださったんだと。単に表面的にですね、何か形式的に上辺だけ私たちが変わることをイエス様は願っておられないわけですね。それはある意味こう医者としては二流三流ですよね。そうではなくて本当に根本的な治療というか、心の問題をイエス様扱うからこそぐさぐさとですね、でもそうやって真実に迫ってくださるわけです。イエス様は本気だからですね、私たちのことを本気で変えようとしておられるからこそ、私たちのことを本当に憐れんでいる、こんな悪い考えを持ちながらですね、あなたに生きていてほしくない、だからこそ内側から根本から作り変えるためにこれを語りですね、また私たちを実際に新しく作り変えてくださる。詩篇の32編5節にこういう言葉があります。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。この詩篇の作者も自分の罪を知り、そしてそれを隠さなかった、 神様、あなたに知らせ、私は自分の咎を隠さなかった。主に告白した。すると、あなた、主はですね、私の罪の咎めを許してくださった。まあ、それは旧約聖書から変わらない真理ですね。まあ、そこに許しがある。また私たちが新しく作り変えられる道があるんだということです。今週私は北海道聖書学院にこう出かけていく予定があるんですね。まあ、責任役員会というものがあって、まあ、そこにこう初めて出かけていくんですが、まあ、聖書学院時代の恩師の一人である、まあ、松本淳先生、松本先生は、まあ、折に触れて私たちこう新学生におっしゃったことがある、まあ、それは神様によって変えられやすい自分でありなさいと。これは一つのこう私にとっての、まあ、座右の銘というかですね、まあ、もちろん聖書の御言葉にこう土台を据えた言葉ですけれども、神様によって変えられやすい自分でありなさいとよく言ったんですね、先生が。まあ、つまりそれは、まあ、今の現状、まあ、それこそ学生でですね、まあ、こうあの人の方が優れてるなとかですね、妬みまじりのこう視線をぶつけながら自分の足らなさを覚えるわけですが、まあ、何よりも変わっていくことが大事なんだと。でそしてそれにはやはりですね、主の御言葉に、神様の言葉の前に私たちはへりくだって自分の罪や弱さと向き合うこと、自分の心の中にある悪い考え、悪と向き合うこと、そしてだからこそ神様の憐れみを求めていく、まあ、そこから私たちの変化が始まるということですね。そうやって私たちは新しくされていく。御言葉に取り扱われて、また祈りのうちにですね、聖霊の働きのうちに、私たちはまず悔い改めから始まってですね、そしていきなり明日、今日明日のことではないかもしれない、いきなり明日は全てがですね完全にされるということではない、でも神様は確実に私たちをですね、そういうふうに主に信頼する私たちを変えてくださるお方であるということですね、私たちは覚えたい。また神様の働きはさらにさらに大きくてですね、あるいは心にある私たちの汚れを、それを克服するためには信仰の仲間に打ち明けるということも回復や変化成長の助けになるわけですね。神様はまた私たちに御言葉を語って聖霊を与えただけではなくて、さらに生徒たちの交わり、兄弟姉妹との交わりを与えてくださっているわけですよね。それにもやはり意味があるわけです。長年ポルノに依存していたという、まあ、あるアメリカのですね、こうゴスペルシンガーの証を聞いたことがあります。まあ、彼はもちろんこう自分の罪を自覚してですね、まあ、神様に祈った。でもそれだけではなくて、自分のその罪を依存症を奥さんに打ち明けた、妻に打ち明けたことが転機となって罪の習慣から離れることができたと、まあ、そう語っていたんですね。まあ、ですから私たちがこう汚れを捨てていくというのはですね、まあ、そういうこともやはり有効であると。まあ、罪というのはこうカビのようにですね、こう毛が、なんていうかこう 日陰の中で増殖していくわけですね、こう湿っている場所で。しかし日の当たりがある、光がされ、光こう人の前にさらされたりとかですね、もちろん神様の前もそうですが、生徒たちの交わり、まあ、もちろん信頼できる生徒たちの交わりの中でさらされていくときに、まあ、そこにもですね回復の手立てがこう見出されていく。まあ、実際にそうだと思います。そのように私たちは新しく、まあ、作り変えられていく。目をそらしたりごまかしたりするのではなく、 向き合うところに主の憐れみは注がれていきます。私たちは今一度ですね、神様によってその恵みによって作り変えられる、それこそ大切であって、また幸いな道であることを覚えたい、まあ、祈りつつですね、その歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたは明白に私たちの心にあるものをご存知で、そこにある汚れについて指摘をなさいます。またそれは外からやってきたものではないと、食べ物や誰かのせいではない、あなたの内側から出てきているのだと、その事実をあなたは今朝お語りになりました。あなたの御言葉の前にそれを認めざるを得ない自分の現実があることを思います。しかしあなたはただ私たちを裁くために来られたのではなくて、その私たちの悲惨をご覧になって悲しんでくださるお方です。そしてそのためにご自身を捧げてくださるお方です。あなたの深い愛をそこに覚えるものです。主をどうぞそのようなあなたに自分を偽ることなく罪を告白する、そのような自分であることができるように、また私たちを本気で変えてくださろうとする、そのあなたに信仰を持って応じる私たちであることができるように、私たちと共にいて私たちの歩みを導いてください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。